聖書にある神様の御言葉に聞きましょう。ヨハネによる福音書15章26節から16章4節。新約聖書199ページ。ヨハネによる福音書15章26節から16章4節です。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護士、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのは、あなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかも、あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは、父をも私をも知らないからである。しかし、これらのことを話したのは、その時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。
8月を迎えまして、最初の日曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。久しぶりの方も今日お見えになって、それからまたオンライン上にも、10名ぐらいの方が、この礼拝に参加して、おられ、共にこうして礼拝を捧げることができますこと感謝しております。さて、この朝の礼拝では私がここに立ちますときにはヨハネによる福音書から御言葉に聞き続けております。このヨハネ福音書を最初から読み続けてきまして、15章の26節、15章の終わり、そして16章の初めの箇所に差し掛かりました。このヨハネによる福音書というのは、いつ頃書かれたのかというのはほぼはっきりしております。紀元100年頃であったのではないかと言われます。一世紀の末、大雑把に言うと、大体一世紀の末頃というふうに、言われます。この頃は、実は大変な時代の分かれ目でありまして、キリスト教会が、ユダヤ教会からはっきりもうパシッとこう分離される、そういう時代でありました。最初キリスト教会ができてしばらくの間は、実は、聖書なんかにも時々出てきますが、キリストの弟子たちも教会ができたばっかりの頃は街道で礼拝を捧げたり神殿に行ったり、そういう場面が出てきますね。出てくるわけです。つまりキリスト教会っていうのはできていて、ユダヤ教会とは区別はされていて、独自の教会の歩みが始まってはいたんですが、ユダヤ教会との間に、行き来があったわけです。交流があった。ところがこの紀元100年頃に、大きな分かれ目がやってきました。戦争があり、エルサレムが滅び、そしてそういう時代の流れの中でユダヤ教ははっきりとキリスト教と区別される、分離する、分離される、そのことが決められたんです。つまりキリスト教徒というのははっきり異端だと、クリスチャンたちはイエス・キリストを信じる者は呪われよというふうにして、言われるようになって、 そしてクリスチャンたちは、キリストを信じる者たちはユダヤ教会堂から追い出されました。追放されたんです。で、まあ、街道から追放されるというこの出来事っていうのは、大変私たちが普通に思う以上に大変な出来事であります。ユダヤ人社会の中では、ユダヤ教会堂から追放されるということは、ユダヤ人社会からもう追い出されるということを意味しました。まあ、まあ、この頃は使いませんが、村八部といいますか、そういう、ことになったわけです。社会の中に居場所を失うということが起こったわけです。ユダヤ人の中でもうユダヤ人じゃないみたいな扱いを受けるようになったわけですね。そしてこれまでの人間関係 もう全部切られてしまう、そういう大変な出来事が起こったのが、この時代でした。さらに加えまして、ユダヤ人からのそういう迫害というだけでなくて、ちょうど時を同じくしてローマ帝国の、なんて言いますか、国家的な、非常に大規模な迫害というのが始まりつつありました。この時代、つまりユダヤ人の社会からも、ローマ帝国からも迫害を受けるという大変な迫害の時代が来ていたわけです。そういう中で、何が起こったのかというと、イエス様のことを、証しすることをもうやめよう、キリスト者であることをこう公言することをもうやめよう、あるいはまた、信仰を捨てようみたいな人たちが、起こってもいったと言われます。今日の聖書の箇所の16章1節以下で、イエス様がこうおっしゃっています。これはイエス様の最後の晩餐の席での弟子たちへの別れの説教、弟子たちに決別をされるときに語られる言葉の一部ですが、イエス様こうおっしゃっています。これらのことを話したのは、あなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える者が来る。こういうふうに、考える時が来るんですね。神に奉仕していると考える時が来ると、まさにこのことが起こっていた時代、起こった時代だったに、このヨハネ福音書っていうのは書かれたんです。目の前に現実となって、このイエス様の言葉が彼らの目の前にありました。それがヨハネ福音書が書かれた時代でした。あなた方をつまずかせないためであると、ここでイエス様はおっしゃっています。つまずくというのは、これは、罠という言葉でして、スキャンダロス、スキャンダルとかって言うじゃないですか。あの言葉の語源になった言葉なんです。罠で、それでつまずかせる、そういうことになって、これも信仰を失うってことですね。しかし、どうしてつまずいてしまう、信仰を失ってしまうっていうようなことになるんでしょうか。そんなことは言うまでもないじゃないか、当たり前じゃないかと思われるかもしれません。迫害が起こって、その迫害によって信仰を失う、信仰が揺さぶられたり失ってしまうというようなことが起こるだろうって、それはなぜっていうふうに改めて問う必要ないことだというふうに思われるかもしれません。なるほど、迫害が起こって人がつまずく、それはそうでしょう。けれども、実は今日の聖書の箇所を読んでると、だんだん分かってくるんですが、問題はそこじゃないんです。迫害が起こってつまずく、それはあくまでも 外側のこととしてはそうです。でもここでイエス様が見つめておられる、聖書がここで語っているも本当の問題っていうのは、どうも単に迫害が起こってつまずくっていう話ではないんです。つまりそういう外側のことよりも、実は内面のこと、内側のことが見つめられている。つまずきの根本的な原因っていうのは、実は私たち自身の内側にある。どういうことかというと、人間である以上、こう人間としての存在として、疑うっていう疑いのこう思いっていうのが湧いてくるわけです。突然それに捉えられる、それが迫害というのはきっかけみたいにして起こってくる。こんなことが起こってくるのは、イエス様が主であるというのことが間違いだからじゃないか、こういうふうに言ってもいいかもしれません。こんな辛い目に遭う、こんな苦しいこと、何のために信仰しとるんだみたいな。だからやっぱりイエス様が主であるっていうのは間違ってんじゃないかみたいな、スーッとこう隙間風が吹いてくるって言いますか。そしてそう思い始めてしまった時に、それにとらわれてしまって、もうそこから離れられなくなってつまずいてしまう。そういうことが起こらないようにイエス様がここで言葉を語っておられる。これらのことを話したと、ここでイエス様は、だからつまずかないように、そういうことにならないようにこれらのことを話したっておっしゃっていまして、イエス様がじーっと見つめておられるのは、迫害がどうのこうのっていうよりは、むしろその迫害に伴って起こってくる私たちの内面の弱さって言いますか、内面の脆さ、内面の疑い深さ、そういうところを見つめてイエス様はここで言葉を語っておられます。そしてこれらのことを話したとおっしゃるのは、直接にはこれらのことを話したとおっしゃっていることの、こう直接に18節以下の、15章の18節以下のこの、この段落の御言葉です。イエス様は、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさいと、おっしゃっています。イエス様を信じることで誰かに憎まれたりするようなことがあったとしても、それは何ら不思議なことじゃないって、当たり前のことだと。どうしてかというと、イエス様自身が憎まれたんだからっていうことをイエス様はおっしゃってるわけです。世から歓迎されたんじゃない、世から私自身が憎まれたんだから、私を信じるあなたたちが憎まれるっていうようなことが起こったとしても、それは不思議なことじゃない、だからそのことをいぶかって、だからイエス様を信じることは間違ってるとか、そういうことを思う必要は全くないんだとおっしゃったわけです。ここでイエス様がおっしゃられる、こう世が憎むという、この世ということが繰り返し語られていましたが、この世というのはキリストを拒むこの世界のことです。弟子たちを迫害するのも、そしてここで今日の箇所で自分が弟子たちを解放さす、弟子たちをつまずかせるたり、あるいはまた街道から追放したり、そして殺すことで自分が神に奉仕していると思っているのもこの世ですね。この世というのは、ヨハネ福音書では3章16節に、非常に大事な言葉が語られているんです。この世について、ここにこうあります。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。 人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとおっしゃっています。神はキリストによってご自身の愛を、ご自身が愛してるっていうことを世にお示しになった。神様ご自身が愛なる方であり、世を愛しておられるってことを、このイエス・キリストという御子、イエス・キリストという方において、掲示してくださった、示してくださった。この神の愛がどうしても見えなかったんだけど、このイエス様によって見えるようにされた。しかし、そうやって神様がなさったんだけど、せっかくなしてくださったんだけど、世はそれを受け入れなかった。拒んだというのです。イエス様はお言葉をお語りになって御業を彼らの前で行われました。しかし世はそのキリストの言葉を聞いて御業を見た上でキリストを受け入れなかったというのです。イエス様がここで言われているよというのは、そういう意味でキリストを拒む、神の愛を拒む世界のことです。しかしですね、なんか不思議なことあるんですよね。どういうことかと言いますとね、この世ってのは、直接具体的な意味をも持ってまして、この世ってのはユダヤ人なんです。直接にはでもね、皆さん知ってます？ユダヤ人っていうのは世界で最も宗教的な民族と言われる人たちなんです。言ってみれば、世っていうこととは無縁の、そんなふうに言われるはずがない、非常に宗教的、信仰的って言いますか、そういうことの中に生きた民族です。しかしイエス様は、聖書っていうのはこの彼らのことを世って呼ぶんですよ。これ不思議なことですよ。異教世界みたいなのと違うんですよ。神様信じてるってのみんなめっちゃ信じとるんですよ。でそういう人たちを世と呼んで、彼らが神の愛を拒んだ、イエス・キリストを拒んだと言ってるわけです。で、私はここに実は重要なことがあると思います。信仰を持つってことは宗教的になるってことと違うんです。宗教的人間が OK なんじゃないんです。ユダヤ人ってのはまさに宗教的ですからね。もう彼らほど宗教的な人たちは、今でもそうなんですが、ない。だけど世なんです。世と言われる。例えばこれ宗教っていうことで、私はあんまりそういう言葉使わないんですが、キリスト教っていうのは宗教の一つっていうのは言い方あるじゃないですか。だけど、それは外側の人が言うのはもう当たり前だししょうがないと思いますが、私たち自身がそういうこうなんか宗教たくさんある中のキリスト教って一つだよねっていうのとはちょっと違うと私は思います。なんかたくさんある中で選んだみたいなのと違うじゃないですか。で、そしてここで生きることが、教会で信仰を持って生きることが宗教的になって生きることではないですよね。宗教としてのこう特質みたいなものが大事で、宗教性みたいなものを大事にしていこうみたいなとはやっぱりちょっと違います。一番大事なことは、例えば宗教としてのこうなんか体裁を整えたり、そういうようなことではない。 そうじゃなくって、一番大事なことは何かってことが非常にはっきりしてるんです。それがイエス様なんです。イエス・キリストというこの方によらないと神様が分かんないんです。で、神様の愛がイエス様として分かってくる。信じれる、神が愛しておられるっていうことがイエス様によっては分かっていく、分からされていく、そこなんです。そしてそのイエス様を信じて生きていくっていうことが一番大事なことなわけです。でもこのイエス様を信じて生きていくという時にそこがやられるって言いますか、攻撃を受けるわけです。このイエス様が主である、イエス様が神である、このイエス様を通してしか神様の愛ってのはわからない。そうやって生きていく時にそこのところがこう非難される、攻撃されていくわけです。神様を信じてるっていうのはユダヤ人だって神様を信じてたわけです。だけどイエス様信じるかっていうと、イエス様を主であると信じるかっていうと、それはユダヤ人たちはノーなんです。イエス様が偉い人かっていうと、偉い人だっていうのは認める人って結構ユダヤ人の中にもいたんです。でもイエス様が主であるっていうふうに、イエス様が神ご自身であるって信じると、神はお一人のはずじゃない、そのイエス・キリストという方は神を冒涜している、これおかしい。でイエス・キリストによらなければ神の愛がわからないというと、いやいやそんなことはない、俺たちは神を知ってる、だからあいつらは許せん、間違ってるって言って攻撃していったわけです。イエス様は16章の3節で、彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである、まあ、そうおっしゃっていますね。これ大事な言葉ですね。なんで迫害されるのか、なんで拒むのか、それは父をも私をも知らない。要するに世が弟子たちを迫害するのは父をも子をも知らないからだと。イエス様は神を啓示される唯一のお方です。だからイエス様が言われたこんな言葉ありますね。私は道であり真理であり命である、14章に出てきました。それにこの道であるというのは父なる神様に至る唯一の道だということです。父なる神を、私たちが神を本当に信じることができるとしたら、神様と本当に私たちが神を信じて神と共に生きることができるとしたら、この方によるほかない、イエス・キリストによるほかない。このイエス・キリストを拒絶するということは、この神を拒絶することだと。私たちはイエス・キリストを信じない限り何の望みもないわけです。でも世もユダヤ人もここが分からなかった、ここが分からない、ここが受け入れられないんです。まあ、宗教の一つっていうんだったら OK なんですけど、それじゃそうじゃ済まないって言いますか。そして彼ら、そしてこれは意味するのは、このイエス様によらなければっていうのは、自分たちはその罪深いってことがあるわけです。罪がないから、罪があるために自分から神様を見出すことできない、自分でこう神様に近づくことはできないってことを、こうイエス様ってのは明らかにされてる。 ったわけですね。でも彼らはそれがダメなんです。自分たちは分かってる、神様信じてきた民族、神の民だ、だからもう神様のことは分かってる、要するに全くの罪人で自分が救われ、イエス様によって救われなければどうにもならないってことが受けられないわけです。で、自分たちは見えてる、信じてる、大丈夫だ、自分たちは救われるんだということを信じて疑わなかったわけです。ですからイエス様が、私は世の光である、私は命のパンである、私は復活であり命であると、まあ、おっしゃった時に、それが分からない、それは受け入れられないという話になるわけです。こうやって考えてみますと、ここですね、自分への自信みたいな、それが神様を拒み、イエス・キリストを拒む原因になってるんです。不信が原因になってるんじゃないです。逆に言うと信仰みたいな、自分ちゃんとした信仰を持ってるみたいな、そういう誇り、そういう確信みたいなものがね、イエス・キリストを拒む、自分でやれるってことです。救われる必要はないってこと。でそして逆にそのことを指摘されると狂ったようになって、神を冒涜してるって言って怒ってイエス・キリストを殺すってことになってしまったわけです。しかしこれは実は何も当時の世、このユダヤ人たちだけの話ではないんじゃないですかね。今の私たちの時代も形を違えてはいますが、同じことが起こってるんじゃないでしょうか。今の世界というのは、まあ、何もかもが行き詰まっちゃってますよね。このまま行けば滅びしかない、もう滅びいくしかない、そういう現実が誰の目にも本当は明らかなはずです。みんなが悩み苦しんでいます。気候変動しかり、世界中の争いしかり、政治の腐敗、またさまざまなことがもうむちゃくちゃ状態になっているのが今の世界です。でもそういう中でみんなが悩んで、どうしていいのか分かんなくなって、そして不思議なことは、そこで人間が救ってくださいって言うのかっていうと、そうじゃないですよね。神様の救いを求めて生きるのかというと、そうじゃない。ほとんどの人たちは今までの在り方を変えようともしません。救いを求めることが起きません。これが世というものの姿です。そしてイエス様はそういう中でやっぱり今もいろんな形で働かれておられて、まあ、鋭いこう剣を持っておられて、実はそれで刺し、こうそれを突きつけられるわけです。そういう世界に対して、世に対して。でも人間はその時にやっぱり反発する。要はイエス様を信じる弟子たちを、まあ、攻撃し続けてきましたし、今もその根本的なところは変えない、変わらないわけです。そしてそういう力の中でこう私たちは生きてるわけです。神の愛を信じず、イエス・キリストによって神の愛を信じるところにこうみんな生きようとしないで、むしろそういうものを嘲笑い、あるいはそういうものを拒否するということになってしまうわけです。 そういうところで私たちは生きるわけですが、イエス様はそこで信じることをやめることなく生きるようにここで言葉を語っておられるんです。で、私たちは世を離れては生きれないんですよね。この世は自分には関係ない、この世っていうこのイエス様のことを受け入れない世と自分は関係ないではなくて、やっぱり世に生き続けるわけです。このイエス・キリストを信じる異質な存在として、だからこの世にあってクリスチャンっていうのはどんなにしてもやっぱりみんな異質なんですよね。変わり者と言いますか、変わってる、違うで、違うっていう時にやっぱりそれはやっぱり排除されるって言いますか。だけど そのことでそういうことをこういぶかったりしないで、生きにくい現実があるんだけど、それは当然のことだと、私もそうだった、だからあなたたちもそうだとおっしゃってるわけです。むしろそこで信仰に生きろとおっしゃっているわけです。そして今日の聖書の箇所でとても大事な言葉があります。それは15章の27節です。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのであるとイエス様がおっしゃっています。これは直接にはこの最後の晩餐の席にいたイエス様の弟子たちのことですが、実はこの言葉はずっと教会の言葉として受け止められてきたんです。教会への言葉、つまりその時その場にいた弟子たちだけに向かって語られてるんじゃなくって、これはあなた方もっていうふうに言われてるのは私たちの話でもあるわけです。でもいよいよ私は初めからイエス様と一緒にいたわけじゃないって言いたくなるんですが、そうじゃない。教会というところに生きることにおいて私たちはイエス様とずっと一緒に居続けて生きている、そういう私たちに向けての言葉なんです。ここで最初に迫害を受けるってことが言われて、証っていうことが語られております。で、迫害と証っていうのはつながっていることですね。証しするから迫害されるっていうことがあります。でもそれだけじゃないんです。むしろここでは迫害を受けても証しをする、迫害を受ける中で証しをするってことがあるわけです。こう迫害、証しをしたから迫害されるっていうだけじゃなくって、迫害を受けても証しをするよっていうことをイエス様がここでむしろおっしゃっている、そういう言葉です。今日一番最初にヨハネ福音書は迫害の時代に記されたと、これがこの福音書、もうこの福音書のも全部が実は迫害の時代に書かれたものなんです。で、街道から追い出されるみたいな、イエス様を信じるって、イエス様を信じるっていうだけでそういう目に遭うって。だけど実はこの聖書の言葉の一番最後に、ヨハネ福音書の一番最後にこういう言葉が出てくるんです。21章の24節。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。実はここにも証しってのが出てくるわけでして。証し、イエス様が何をなさったか、イエス様がしてくださったこと、イエス様がどんな方かってことが証しされているのが、この福音書なんです。で、つまりこの証しをしたから迫害されたというよりは、迫害が起こっている中で証ししているのがこの福音書なんです。で、証しってのは言葉です。で、そしてその言葉を証ししているわけです。このイエス様の言葉、イエス様のことが真理であるということを証ししているわけです。なぜそんなことを、そしてイエス様はここであなたたちは証しをする、初めから私と一緒にいたから証しをするって言われているんです。 で、なぜこんなことをイエス様がおっしゃってるのか。これなんかイエス様はここであなたたち証ししろって言われてるんじゃないんです。証しをするって言われてるんです。私と一緒にいたから私のことを証しする。しかも今日の聖書の箇所の14章の26節ではこう言われています。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護士は、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずであるって言われて、それに続いてあなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをすると言われているわけです。つまり弟子たちにイエス様は頑張れお前たち証ししろって言われてるんじゃなくて、真理の霊が来ると、私は間もなく十字架にかかって死ぬと、だけど そしてあなたたちの目で見ることができなくなる、でも私は天に昇って神のもとに戻る、だけど真理の霊をあなたたちに使わす、この真理の霊は弁護者であると。弁護者ってのは傍らにあるもの、そばにいるものっていうことです。で、要するに私が一緒にいると、聖霊においては一緒にいる、そして真理のこの方は真理の霊だと言われているんです。つまり一番揺さぶられるところをちゃんと支えてくださるんです。それがイエス様が主である、イエス様こそがこの神ご自身を表しておられ、神の啓示であり、神の愛を表しておられる方であり、イエス様こそが確かであるというその真理をこの聖霊が証ししてくださる。さらに16章4節では、しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなたたちに思い出させるためであるともおっしゃっています。つまりイエス様はここで、世にあってあなたたちは苦しむ、辛い目に遭うことになる、でも歯を食いしばって頑張れ、忍耐せよとおっしゃってるのではない、疑うなと言われてるのでもない。で、真理の霊を送って、その真理の 霊が思って私はあなたたちを支える、真理っていうことをちゃんと明らかにし続ける。そして、また同時にここでは御言葉を思い、イエス様の語った言葉が思い出されるようにしてくださる。この思い出させるっていうのは、この思い出すっていうのは単に懐かしく思うというような意味、弱い意味じゃありません。キリストの言葉が今ここで私を生かし支えてくれる言葉に、そういう言葉として持ち上げるということです。つまりここでは頑張れというよりは、こういうふうにもう周到な準備と備えをあなたたちのためにしてるよと、だから大丈夫って言われてるわけです。で、キリストによって救われるっていうこの信仰生活のことをある人が、私たちはやっと救われるっていうところがあるんだって言いました。余裕で救われるんじゃないんです。やっとこさ信じて生きていく、結構信じ続けて生きる、一時信じるんじゃなくてずっと一生ね信じ続けて終わりまで歩んでいくのが私たち信仰生活ですね。その時わっと燃え上がってそれで終わるわけじゃない。でもそうやって信仰に生きるってこと、それを続けるってこと、結構大変なことなんですよね。だけどその時にやっぱり支えてくださる。何の支えもなく放り出されて、お前頑張って生きろみたいな、溺れないように生きろっていうんじゃなくて、ちゃんとイエス様がちゃんと備えていてくださる。それがここで真理の霊を送る、さらに私の言葉を思い出させる、これ全部あなたたちを支えるっていうことなんです。ある年配の先生がこんなことを言われたことがあるんです。私に信仰生活を送ってると 自分の歩みを振り返ってみると本当につらいことが幾度もあったと、もう信じることができなくなるんじゃないかと思えるようなことがありました。でもそんな時私はこう思ってたって、イエス様の短い一つの言葉でいい、それにしがみつくようにして生きてきました。それにぶら下がるようにして支えられてきたということをおっしゃってくださったことあったんですね。私ちょっとわかる気がします。そしてよく思い出します。辛い時なんか長いイエス様の言葉ってよりは短いたった一節の言葉でいい、たった一言の言葉でいい、その言葉にぶら下がるようにして生きて、そうやってでキリストの言葉を思い出させられて支えられる真理の霊が送られ続けて、イエス様を証しすることをやめないで生きていくってことが続けられるんです。そうじゃないかなって思ってます。で、私心配性なんです、こう見えて。で、教会のいろんな人たちのことでも、あの人大丈夫かなとか、この人大丈夫かなとか、思うことあるんですね。でも今日の聖書の御言葉聞いていて、メモに私心配性はダメって書きました。で、もう実は私の母もよく言ってました、自分は心配性だ心配性だって。私も受け継いでるようなところありまして、何かといろんなことが結構心配になります。でもそれは私だけじゃないかもしれません。でも今日の聖書の箇所はそんな私たちに、イエス様はちゃんと心配するなと、ちゃんと真理の霊を送るし、御言葉を与えてるし、そしてその御言葉が思い出させるってあなたたちを支えるようにするから、だからつまずくなって言われてるんですよ。つまずかなくていいよと。で、今の時代も私はこう思ってます。目に見える迫害はありません、この時代と違います。でも目に見えない迫害の時代が来てるんじゃないでしょうか。信仰生活を最後まで全うするって当たり前じゃないです。今信仰なくなる人がやっぱり起きちゃうんです。だけどそういう中でイエス様の今日の御言葉があるんです。今日の御言葉を読んでいて思い起こされてきたイエス・キリストの御言葉があります。先ほども紹介しましたが、私はこの言葉だなと思ってます。私は道であり真理であり命であるっていうこの言葉です。真理の霊が来るってイエス様おっしゃってますよね。イエス様信じてて、このイエス様こそが主であって、この方におらなければ私たちは救われなくて、この方が私たちのために十字架にかかってくださって、私たちのと神様との間を取り持ってくださって、私たちが本当に神を信じて神の愛を信じるようにしてくださったお方です。私たちは頭の中でずっと なんて考えても分かりません。神様の愛はやっぱりイエス様を見て、イエス様を信じて、この方を受け入れて生きるときに私たちの人生は変わってきます。世にあってこのイエス様のことを信じ続け、このイエス様のことを証しし続けたいと願います。そうしなさいとここでイエス様はおっしゃっているのではなく、イエス様は私の言葉を思い起こす、あなたたちを思い起こす、そしてあなた方はそうすることになっている、そうなってるっていうふうにおっしゃっているのです。世にあってイエス・キリストを証しし続ける働き、教会の働きを続けます。イエス様を信じ続けます。で、この方でをこそが真理です。この一つの御言葉にとどまってぶら下がるようにして支えられて、今週も生きてまいりましょう。祈ります。父なる御神、 イエス・キリストは私が道であり真理であり命であるとおっしゃった方です。そしてこの方が私たちを支えてくださっています。聖霊を送り、また御言葉を繰り返し与え、私たちがこの地に戦い多く、また揺さぶられることも多く、疑り深さの中に生きてしまうような私たちですが、こんな私たちを支えてくださいます。そのことを信じて歩むものとしてください。イエス様を信じて、この方において、この方を信じることが間違いじゃないということを、この方にこそ真理があるということを今日も覚えさせられて歩んでいきます。イエス・キリストを証しする働きを続けます。どうぞ支えてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。